おはようございます。私は成長の絵本部講師の岡田逸子です。第3回目の本日は、成長の絵白鳩会総裁谷口淳子先生がお書きくださいました小さな奇跡をテキストに、感謝の生活は素晴らしいというテーマで話をさせていただきます。昨年の秋、私は転倒して右手の親指から手首にかけて骨にひびが入りました。転んだ瞬間に私は、これで良くなる、ありがとうございます、ありがとうございますと感謝の言葉を唱えていました。成長の家では一見悪く見えることも、自分の見方を変えれば、それは必ず良くなるチャンスになると教えられており、私はそれを実践したのです。私は日時計日記という成長の家が発行している日記を毎日つけています。日時計日記は、その日の出来事で嬉しかったことや感謝すべきことなど、良いことのみを書き、この世の中には素晴らしいことがたくさんあることを心に印象し、明るい人生を送るためのツールです。私は右手が使えなくなっても、左手を使って良いこと、嬉しいことだけを書き続けました。そうすると、今まで当たり前と思っていることの中には、実にたくさん素晴らしいことがあることに気づきました。例えば、左手で顔を洗わなくてはならなくなった私は、手のひらが丸くすぼむことがありがたいということに気がつきました。顔の左側は左手の手のひらで、右側は右手のひらで包んで洗うことができるので、顔はきれいに洗えるのです。それ以来私は、夜休むときに左手や右手、体中に、今日も一日ありがとう。明日もお役目お願いします。と感謝の言葉を唱えるようになりました。朝起きる時も、今日も一日よろしくお願いします。素晴らしい私の体、ありがとう。と体中を褒めて感謝してから起き上がるようにしています。谷口淳子先生は本日のテキスト、小さな奇跡の中で、常に物事の良い面を見ることの素晴らしさについて、次のようにお解きになっています。66ページから朗読いたします。この場合の良い面とは、普段私たちが特別良いとは思わないような当たり前のことも含まれる。今日も一日健康で過ごした。毎日飢えることなく食べ物がある。家族がいる。屋根のある家にいて暖かい布団で眠れる。等々の一見。当たり前のこと一つ一つに目を閉じて、心静かにありがたいと感謝してみるのだ。すると当たり前と思っていた数多くのことが、本当は多くの人々の愛念や協力のおかげで実現しているということに気がつく。そして生きることの喜びが湧いてくる。朗読を終わります。私はこの度、右手を骨折したことにより、これまで当たり前のように使っていた右手が、どれだけありがたい存在であるかに気づくとともに、人間の体全体が、実は私たちが生活しやすいように作られていることに大変感動したのでした。すると先生が、ここで説いておられるように、生きることの喜びが湧いてきたのです。また、私たちの体は、父母を通して神様から授かったものであり、両親は私たちが生まれた時から私たちを育ててくださる、いわば命の恩人ですから、父母の愛に目覚めて感謝すると、生きることの喜びが一層湧いてきます。ここで私の体験をお話しさせていただきます。私が成長の家の教えに触れたのは、大学を卒業し、3年間勤めた職場を辞めた時でした。その時友達が、成長の家の練習会を受けてみたら、きっと素晴らしい人生が展開していくからと勧めてくれたので、これからの人生にとって何かプラスになればと、京都府宇治市にあります成長の家宇治別格本山の練成会に初めて参加したのです。練成会とは、合宿して成長の家の教えを学び、実践する集いのことです。当初、宗教の道場で神職を共にする合宿に参加することに対して、多少心配もありました。一度参加して、その宗教を 辞められなくなったらどうしようと、今思えば笑ってしまうようなことに引っかかっていて、神様は存在する、神様は愛深いと思っても、宗教の二文字に不安な気持ちを覚えたのです。谷口淳子先生は本日のテキスト、小さな奇跡の中で次のようにお説きになっています。150ページを朗読いたします。宗教は本来、人を惑わしたり、恐怖を与えたり、強引に狭い世界へ人を押し込めるためのものではなく、人に生きる意味や目的を伝え、人生に希望を与えるものだということを多くの人に理解してもらいたいと思う。だから宗教こそ、広く一般に解放されて、誰もが知るべきものなのだ。朗読終わります。宗教の中には、宗教の名前を使って犯罪を犯す団体もありますから、世の中には宗教を危険視する人もいますが、当時の私も宗教は危ないところかもしれないという固定観念があり、ここで先生が説かれているような、人に生きる意味や目的を伝え、人生に希望を与えるものだということが、なかなか理解できないでいたのでした。さて実際に、宇治別格本山に来てみると、そこは山々の緑と宇治川に囲まれた自然豊かな美しい場所で、錬成会の会場では、講師や参加者がお互いに笑顔で、ありがとうございます、と合唱して挨拶する明るい雰囲気で、それまで抱いていた宗教への悪い印象は払拭されました。そして講話で、人間は神の子、問題を解決する力は自分の中にあると教わり、神様にお願いをして解決してもらうのではなくて、人間は神の子で無限の力を持つ素晴らしい存在と知って、私にも無限の力や可能性があることがわかると、これからの人生がとても楽しみに思えてきました。また、人生問題に悩んで来られた多くの方が、人間は神の子の真理を自覚し、心身ともに立ち上がっていく姿を目の当たりにして、この教えは本物だと深く感動した私は、成長の絵の真理をもっと深く学びたいと思い、宇治別格本山に就職しました。それから3年後、私は宇治別格本山に勤めながら、再び錬成会に参加する機会をいただきました。その時私は、両親への感謝がいかに大切であるかに目覚めたのです。それまでの私は、両親のことは好きだから感謝している、と思っていました。しかしそれは裏を返せば、嫌いだったら感謝しない、ということです。本当の意味での感謝は、自分の都合や好き嫌いで左右されるのではなく、相手の本当の姿を見ることだ、ということを学んだのでした。現在も、宇治別格本山の総務をしておられる、楠本神の本部講師は、その錬成会で、父母の愛を求めてと、題した講話をしてくださり、ご自身の体験を交えながら、父母がどれほど子供のことを思っているか、父母に無条件に感謝することが幸福生活の第一歩であることを、ユーモアを交えながら分かりやすく説いてくださったのでした。その講話を聞きながら私は、それまで忘れていた幼い時の嫌な記憶を思い出しました。それは、小学生の夏休みに友達とプールで楽しく遊んだ帰り道で、近所の人から、さっき、お父さんとお母さんと喧嘩してたよ、という言葉を聞かされたことでした。両親は私の前で喧嘩をしませんでしたから、嘘、とその言葉を強く否定しましたが、心の隅には残っていました。それが現実になったのは、私が高校2年生の時でした。それから10年以上、両親は別々に住みました。別居といっても、その距離は100メートルもありませんし、食事は一緒にしていましたから、互いの仕事でという理由に私は納得していたものの、多感なその頃の私は、一人っ子の私が生まれてこなかったら、父母はもっと若くに離婚して、それぞれの人生を再出発できたかもしれない。私が生まれたばかりに大好きな両親は辛い思いをしているのではないかと思うようになっていました。それでも本心はやはり、両親の仲はよくあってほしいとずっと願っていたのです。楠本講師の講話の最後に 両親へ感謝の祈りを捧げる時間がありました。お父さんありがとうございます。お母さんありがとうございますと、声に出して唱えていると、両親への感謝の気持ちが湧いてきました。さらに繰り返し感謝の言葉を唱えていると、両親が微笑み合っている姿が思い浮かんできて、両親が別々に暮らしていると見えるのは本当の姿ではない。こうして私が両親の間に生まれてくることができたのは、両親が愛し合っていたからだ、と実感できたのです。私が両親の愛を見出すことができたとき、神の子の両親は愛し合っている、とはっきりと気がついたのでした。練習会が終わってしばらくして、実家へ休みの日に戻ってみると、両親は当たり前のように、再び一緒に暮らし始めていました。どうして一緒に住むようになったのかを私が尋ねると、どちらからともなく、なんとなく、と二人だけで通じる笑顔でそう言っていました。それは私が練習会で思い浮かんだ笑顔そのものでした。それ以降は父が亡くなるまで、両親は仲良く幸せに暮らしてくれました。この体験を通じて私は、両親がどのような姿で現れていても、愛し合っているのが本当の姿であり、自分自身が外見に惑わされず、本当の姿を見ることが大切であること、そして自分を産み、育ててくれた両親に対しては、無条件に感謝するとき、本当の幸せが訪れるということを学びました。人生において、人は様々な体験を通して、感謝することや愛することを学びます。私たちは、自分に何かを与えてくれる相手を愛するのみならず、相手が自分を害しているように見えても、その奥にある本当の姿を拝み、相手の幸福を祈るという、高い段階の愛を学ぶ必要があるのです。感謝できないと思うような出来事は、私たちの中にある愛を引き出してくれた、ありがたい出来事であり、その出来事に感謝できるようになったとき、私たちは何が起こっても揺らぐことなく、幸せな人生を送ることができるのです。これで本日の放送を終わらせていただきます。ご清聴に感謝いたします。